それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ペテロの手紙第1、2章の24節です。新約聖書のペテロの手紙第1、2章24節お読みいたします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。それではお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天の父なる神様、こうして1月第4の手術の礼拝を与えてくださりありがとうございます。今、新型コロナウイルスの感染がもう日ごとに増大しているような状況の中にあります。また緊急事態宣言もそれぞれの都道府県においては出されているところもありますけれども、今私たちはこうして主の前に心を静めて礼拝することができますことをありがとうございます。どうぞまた神様の憐れみ、そしてまた何よりも励ましと力を私たちのうちに与えていただき、どうぞまたこの困難を乗り切っていくことができるように、主はあなたが助け、また導いてくださるようにお願いします。どうぞ病んでいる人たちを癒し、また医療関係に携わっておられる方々をも、主が顧みてくださり、また力を与えてくださるようによろしくお願いします。そしてまた一日も早くこのコロナ感染が収束することができるように、主をどうぞあなたの御業を表してくださるようにお願いいたします。どうぞまた今からの御言葉の時をも導いてくださり、また主が私たちの心の中に語ってくださるように、特にまたこの救いを知っておられない方々に分かりやすく語ることができるよう助けてくださるようにお願いします。私たちの心を開き、そしてまた目をも開いて神様の真実のご愛を見ることができるように助けてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほど読みましたペテロの手紙第1の2章24節からキリストの愛と題してメッセージを語らさせていただきたいと思います。私は牧師をしておりますので、時々キリスト教ってどんな宗教なんですかと尋ねられることがあります。一言で言えばどんなものですかと言われたときに、私はキリスト教というのは愛の宗教と言えると思いますと答えたことがありました。もうこのキリスト教から愛を取り除いてしまったら、もうそれこそ何にもなくなってしまうんではないだろうかと、そのように思います。それは私自身も神様の愛に今も生かされている。神様の愛がなかったらもうそれこそ一瞬たりとして生きることはできないと、そのように強く思うわけです。パウロっていう人も第一コリントの13章、愛の章と言われてるんですけれども、その2章のところを見ると、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいと、彼ははっきりそのことを証しをしています。愛がないなら私は無に等しい。彼自身も神様の愛によって生かされていた、そのことが明確にわかるわけです。今私たちは生きています。確かにそれぞれ自分が何で今生まれて生きているのか考えることがあると思うんですけれども、聖書を見ますと、聖書の初めに神は天と地を作られたという言葉が出てきます。聖書ではすべてのものは神様によって創造されたと言われているわけです。私たちお互いも実は神様によって作られた尊い存在なんだということを私は覚える必要があると思います。たとえ神様が完全なものを作られたとしても、やはりパウロが言ったように、もし愛がなければ全く虚しいものであると、そのように思います。そして聖書っていうのは ある意味愛の物語と言えるんではないかだろうかと、私はそのように考えています。まあ、神様は6日間かかって全てのものを作られたわけなんですが、一番最後に作られたのは人間です。人間を創造されて、まあ、アダムとエバ2人の人が作られたんですけれども、彼らに全ての作ったものをこの収めるように管理するようにと神様は言われました。ただしエデンの園の中央にある木の実を取って食べてはならない。ただその一つだけ神様はしてはならない。その他もう何をしても自由だ。神様が作られたものに名前をつけて彼らが呼ぶとその名の通りになる。彼らは全てを治めることができたわけです。しかしたった一つだけ園の中央にある木の実を取って食べてはならない、死んでしまうからとですね、神様は言われたわけなんです。果たしてそれに何か毒でもあるんだろうか、私は最初の時そのように思いましたけれども、実はそうではなかったわけなんです。その後にこの蛇に変わったサタンがやってきて、アダムとエバを試みた。神様はあんなことを言われたけれども、その木の実を取って食べたらもう神のようになれる。結果から言うならば彼らは騙されてしまった。でもおそらく彼らの心の中に自分も神様のような素晴らしいものになりたいというようなその思いがあったんではないだろうかと思います。また私たちの心の中にも素晴らしいものになりたい、確かに向上心というのはいいと思います。でもそれが欲に変わってしまうということがあるんじゃないかと思うんです。もうそれが自分の欲になって、自分であれもしたいこれもしたい、人からも尊敬されたいしよく思われたい、でもそれが得てして間違ってしまうというような結果になることがあると思います。聖書には罪という言葉が出てきます。私たちは罪と聞くと犯罪というふうに思うんですけれども、聖書が言っている罪は犯罪のことではないわけです。特に新約聖書にこの出てくるんですけれども、ギリシャ語ではハマルティアという言葉が使われています。的外れ、的を得ていない。じゃあ自分が生きるというその的は何なんだろうか、自分の人生の目標って何なんだろうか。旧約聖書の伝道の書というところを見ると、人間の本分というのは神を恐れて神を敬って生きることなんだと出てくるわけなんです。でも私たちは日常の生活の中で心から神様を敬う、神様を愛するというような生活をしているでしょうか。まあ、1月日本では三が日に神社やお寺に行くっていう、そういうことがあります。ほとんどはもう自分の幸せを求める、幸福になりたい、また病気も治してほしい、家族も平安で暮らせたらというような、ほとんどはもう自分の願いということが中心ではないかと思います。私はこの神様を愛するから礼拝に来ましたという人はあんまりお寺や神社で見かけるということはないんじゃないかなって思うわけです。キリスト教は愛の宗教だと言いましたけれども、私たちと神様との交わり、実はそれは愛によって私たちはつながっている。もうこの愛の絆がなかったらパウロが言ったように虚しいということであるわけなんです。まあ、私たちも時には 自分の思うようにならないということで焦りを感じたり、また腹を立てたりとかですね、人といさかいがあるということも出てくると思います。そしていろんなことをやってみたけれども、心は虚しい、一つも喜びがない。一体その原因はどこから来てるんだろうか。はじめに神は天と地を創造された。そして神様はすべてのものを作られて、最後に人間を作って、甚だよかった、喜ばれたわけなんです。すべてがもう順調にいっていた。ところがなぜ今こういう時代になっているのか。神様が作られたのに、今私たちはそんなに幸せとかですね、嬉しいっていうふうに感じない。実は神様との愛の交わりが切られてしまった。何によって切られてしまったんだろうか。聖書は私たちに罪があなたと神の間を隔ててしまった。イザヤっていう人はそういうことを言いました。罪が人間と神様の間に入って、それがもう隔てとなってしまったわけなんです。私たちは本当は神様から愛されて、祝福、喜び、幸いを得るものであったわけなんですけれども、その罪を犯したために栄光を受けられなくなっている。まあ、パウロという人はそういうことを言ってます。じゃあ罪の行くつく先は何か。罪の支払う報酬は死であると。彼はそのように言ってるんです。私はなんで人間が死ぬんだろうか。わかりませんでした。でも聖書を読んでわかったのは、それは罪を犯しているために私たちは滅びを刈り取らなければいけない。そのことがわかったわけなんです。なんで自分の心の中に平安がないのか。それは罪を犯しているからだ。人を憎んだり恨んだり、聖書で言うならばそれも罪だ。そして喜びがない。確かにテレビを見てですね、笑ったりとか面白いとか思うことがあるんですけれど、でも笑っているから喜びがあるかっていうと、そうではないわけなんです。一時は笑っていても心の中には本当に喜びもですね、感謝も、ああ自分は生きてるんだっていうですね、そういう思いなんて、いくらお笑いの番組見てもですね、心が満たされるってことがない。私は聖書を読んで、その原因っていうのが罪にある。この罪の解決なしには心の本当の平安、喜びを得ることはできない。イエス・キリストが十字架にかかった。まあ私は学校の社会の時間にそのことを習いました。まあ聞いたことはあったけれども、でも私にとっては遠い存在の話で関係ない。でも授業の中でキリストが現れたっていうのは歴史的事実であって、十字架で死んだっていうのは紛れもないことだって、まあ教えられて、ああそんなものなのか、私はそう思ってたわけです。自分には関係ない。でも教会に来るようになって聖書を読み、話を聞くうちに、実は自分の罪とキリストの十字架っていうのは関係がある。なんでキリストが十字架にかかって死んだのか。なんであんな無謀たらしい非業の死を遂げなければならなかったのか。先ほど読んだ聖書の言葉にその答えは記されてあるわけです。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。キリストの十字架っていうのは私たちの罪をその身に負われた。私たちには 罪の負債っていうのがあると思います。失敗をする、人に悪いことを言って傷つけてしまった、そのままにしておいて、それは本当に解決してるんだろうか。そのままで心の平安、喜びがあるんだろうか。罪が解決しない限りは、まことの平安、喜びに私たちが心が満たされるってことはないんではないかと思います。バプテスマのヨハネっていう人は、イエス・キリストを見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス・キリストは、世の罪、私たちの罪を心の中から取り除いてくださる。ペテロは、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。彼も罪を犯したわけです。イエス様の弟子として3年半ほど一緒に生活をした。寝起きを共にし、病める人を癒し、死んでる人をも生き返らせる。あなたこそ生ける神の子キリストですと。彼ははっきり告白したんです。ところがイエス様が捕らえられた時に、私は知りません、関係ありません。もう二度ならずも三度も彼は嘘をついた。それでもイエス様は一言も、お前も弟子だったとは言われなかった。彼は外に出て行って激しく泣いた。聖書に記されてあります。彼は心の中に自分が罪人だと、おそらく分かったんではないかと思います。そしてイエス様はあの十字架の上で罪を許してくださった。私たちの罪をその身に負われた。それは彼の実体験、彼の信仰だと思います。そして私たちの罪の許しが一体どこであるんだろうか。どうすれば自分は許されるんだろうか。私は十字架以外に、罪の許しはこれ以外にはない。そのように信じています。イエス様はその身に私たちの罪を背負ってくださって、そして自分の命をもって、罪の代価を支払ってくださった。24節の中頃を見ると、それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。だから十字架の目的っていうのは、私たちを罪から切り離す。もう罪の鎖から自由になって、義に生きる。義っていうのは正義の義です。正しい。十字架によって罪が許されたら、その人は神様の前で、この人は正しい人です。私が全部この人の罪の負債は払いました。この人のために命を捨てました。イエス様は必ず神様の前に私たちが立つときに言ってくださる方です。この罪の許しなくして、私たちは平安も喜びもない。でも罪が許されたら、私たちはどれほど喜ぶであろうかと思います。自由になって。そして心から神様を崇めることができる。私たちは罪から救われなければいけない。罪が許されなければいけない。その罪を許すためにイエス・キリストは、私たちと同じようになってくださって、あの十字架の上で、私たちが払うことのできない、償うことのできない、一切の罪を背負って、身代わりとなって死んでくださった。そこに私たちの罪の許しの喜びが与えられる。私はこんな話を聞いたことがあります。それはアメリカの小さな村で起こった出来事でした。その村に 小学生の子どもたちが10人ほど通う小さな小学校、複式授業でやっているような学校がありました。しかし周りの環境は非常に悪くって、もう学校も荒れて、もう喧嘩をしたりですね、互いに傷つけ合ったりとか、手がつけられない。もう毎年先生が変わる。そういうところに一人のクリスチャンの青年教師が赴任してきました。彼は神様の愛を子どもたちに表したい、もう純粋な思いでやってきたんですけれども、でもなかなか子どもたちは言うことを聞いてくれない。もう嘘をついて騙し、そしてそれが元で喧嘩になって殴り合いをする。手がつけられない。もう彼も行き詰まってしまって、もうホームルームの時間にもうこのままではもうダメだから、もう先生辞めようと思う。そしたら一人の女の子が辞めないでほしい、じゃあどうやったらいいんだろうか、そしたら決まりを作ったらどうですか、一人の子供が言った。どんな決まり。もう悪いことをしたらこの、罰を与える。じゃあ悪いことってどんなこと。嘘をつくこと、騙すこと、友達と喧嘩したりいじめること、そして物を盗んだりすること。みんな口々に悪いことを挙げていった。じゃあそれが悪いって分かってもそのまま放ってたらみんな同じじゃないですか。そしたらもう罰を与えたらいい。一人の子供が、教室の隅に、鞭が置いてあった。悪いことをしたらその鞭で叩いたらいい、それを罰にしよう。みんなはそれがいいって言って、じゃあ嘘をついたらどうする。鞭二つ。友達と喧嘩したらどうする。鞭七つ。じゃあ人のものを取ったらどうする。鞭を十叩く。そしてみんなでその決まりを作って、約束です言った。みんなは鞭で叩かれる、怖い、悪いことをしないようにしようと心がけた。ところがある日、僕の弁当がなくなった。一人の男の子が騒いだ。今日お昼に食べるサンドイッチを誰かが取って食べた。一体誰が食べたのか。そしたら1年生の小さな男の子が、もう泣きながら、僕が食べました。でもその子の両親は大酒飲みで、子供の世話なんて全く面倒見ない。その朝も朝ごはん食べないでお腹を空かしてやってきた。たまたまその机のところにサンドイッチが見つかって、彼はそれをじっと見てるときにもうつい手が出て、もう食べてしまった。先生はじゃあどうしようかと。みんなその事情、家庭の事情は知ってるわけです。でもみんなが作った決まりでは、人のものを盗んだら鞭が十。悪いことをして罰を与えなかったら、みんながもうまた嘘をついたり喧嘩したり、同じようになってしまう。その時に、なんと弁当を取られた子供が、僕が代わりに受けます、こんな小さい子を叩いたら死んでしまうかもしれない、先生僕を叩いてください。なんと彼は先生のところに行って背中を向けて、先生もみんなで決めたことだからやらなければいけない、鞭で叩いた。もう1年生の取った子どもはもう涙を流して、もう悪いことしません。叩いてる先生も涙を流し、もうクラスの全員がもう泣いた。 でもそれ以来学校でトラブルは起こることはなくなってしまった。イエス・キリストはその打ち傷の上にあなた方は癒された。十字架には力がある。その打ち傷によってあなた方は癒される約束があるわけです。イザヤという人が700年以上前にイエス様が生まれる前にこの言葉を語り、そしてこのことがイエス様の十字架によってはっきりと表された。その打たれた傷によって我らは癒されたのである。私たちは失敗をし傷つき、そしてまた人を傷つける。誰がその罪の斜めから私たちを救い出してくださるんだろうか。罪の解決を与えてくださるんだろうか。イエス・キリスト以外にはおられない。一切の罪を、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためである。これ以外に罪の許しはない。でも十字架を信じるならば一切の罪が許されて解放され、自由になり、そして本当に心から神様に愛されて生かされているんだ、その喜びを得ることができるということです。私たちのために十字架にかかってくださり、死の中からよみがえって今も私を愛してくださっておられる。キリスト以外にはおられません。この方によってまた私たちは本当の喜び、愛されて生きる、そのような生き方をさせていただくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今私たちはこの世に生きています。でもどれだけ生きる喜びがあり、そしてまた感謝を持って生活しているでしょうか。私たちの心の中には罪の苦しみや悩み、人に言えないようなそのような思いがあります。しかしキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。私たちが罪を離れ義のために生きるためであると。どうぞ本当にこのキリストの愛によって私たちも罪が許されて、そしてまた喜びと感謝を持って生きることができるように、どうぞまた私たちの心にこの救い主イエス・キリストが来てくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。